本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書22章39節から46節です。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみを抱いていよいよ雪に乗られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。アーメン。私たちの信仰の最も重要な要はイエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストです。仏教は代表的な自力宗教です。自力宗教は自分の力によって修行し悟りを得るのを建前とする宗教です。つまり自分の義と努力によって救いの境地に至れると考える宗教です。仏教の教祖であるブッダは釈迦牟尼の本名ではありません。ブッダの本名はゴーダマ・シッダルタです。韓国民族文化大百科辞典は釈迦牟尼についてこのように説明しています。釈迦牟尼は後の仏教の開祖となったゴータマ・シッダルタの成仏後の名で、彼を尊敬するようになった人々によって付けられた尊称である。ブッダの意味は悟りを開いた人を指します。それでブッダは固有名詞としても普通名詞としても使われます。私は仏教財団の高校を卒業しました。高校1、2年の時、1週間に1時間ずつ仏教の経典を学びました。その授業は般若心経を暗唱することで始まりました。意識的に覚えようとしなくても1年ほど過ぎると自然に覚えるようになりました。その授業時間、一番多く聞いた言葉の一つが、あなたも悟りを得れば釈迦であり、またあなたも悟りを得れば釈迦である。誰でも悟りを得た者は皆釈迦となるというものでした。仏教が自力宗教であることを最もうまく表現している言葉です。ですから釈迦牟尼のいない仏教も十分可能です。誰でも悟りを得れば釈迦になれるからです。反面キリスト教は徹底して他力宗教です。人間は生まれつきの罪感に満ちているため、自らの悟りと修行では決して救いに至ることができないと考える宗教です。それで救いに至るには必ず仲裁者が必要であり、神様が使わした唯一の仲裁者がイエス・キリストであると告白します。そういうわけでイエス・キリストがいないキリスト教は存在そのものが不可能です。そして私たちの信仰生活で最も大切なことは霊的緊張感を失わないということです。霊的緊張感を失わないようにしてくれるのは 私たちの状況が満たされた時より足らない時の場合がより多いです。旧約大使の人や疾病などを持っている人は自分の体が弱いことを知っているため自分を頼れないことを本能的に知っています。それでなお主を信頼しようとします。その信頼することがこの地上での歩みを堅実にしてくれるだけでなく自分の弱さが全く障害にならない神様の国を望むようにしてくれます。また経済的で困窮したりある才能や能力が自分が思ったほどのものではないことに気づいた人は自然に自分自身や自分が持っているものが信頼するに値しないことに気づきます。それで最善を尽くす一方で主の助けと主の導きを望むようになります。それで霊的な緊張感を持つようになります。そしてあることを成し遂げた時もそれが自身の能力で成し遂げたものではないことを告白せざるを得なくなります。そして肉体的に深刻な疾病がなくある程度健康で経済的にも才能的にも特別な困難は感じないものの対人関係に歪みがあり親密な関係が築けない時は自然に霊的に緊張するようになります。配偶者ともっと親密になりたいのになぜかこじれていくばかりで両親との関係や子供との関係が疎遠で間に壁があるように思われる時もっと仲良くなりたい人との関係が改善できない状態が続く時霊的な緊張感を持つようになります。それで私を理解してくれてそのまま自分を受け止めてくれるのは主の他にいないことを認識するようになります。その他にも私たちそれぞれには自分だけに存在すると思われる特別な欠乏があります。その欠乏さえ満たされれば他のものは望まないと思うことであったりまたいくら考えてもその欠乏は満たされるべきものでありそのためにいくら切に祈ってもいくら涙を流しながら祈りを捧げてもそれが満たされないことがあります。そのような状況になると神様は本当に私の祈りをお聞きになられているのだろうか。神様は誠に私の人生に関心を持っておられるのだろうかという質問が私たちの心の中で生まれることがあります。しかし健康において経済的な面で持っている才能の面で対人関係においてなどそれは何であろうと私たちに欠乏があるとそれは私たちに霊的な緊張感を失わないようにしてくれて謙遜で神様に仕えるものにしてくれます。そして時が経ち振り返ってみるとそれが神様の恵みであったことを主の愛の道具であったと気づかされます。そして私たちは神様に深く感謝を捧げるようになります。今日の本文は私たちに霊的な緊張感を維持しなければならないことを明確に教えてくださいます。イエス様にとって この地上での時間は一日を切った状況でありました。それにもかかわらずイエス様は最後の時間を弟子たちと共に過ごされました。彼らがイエス様が教えられた天の御国の福音を伝える働きを引き継がなければならなかったからです。イエス様は最後の過ぎ越しの食事を弟子たちと共に取られた後、ゲッセマネに向かわれました。私たちは数週間にわたってゲッセマネで祈られるイエス様の姿について詳細に見てきました。なぜイエス様がオリーブの山に登られたのか、なぜそこの名がゲッセマネなのか、そこに行くためになぜケデロンの谷を越えていかれたのかについて見てみました。またイエス様の祈りが習慣に習ったことでひざまずいて捧げた祈りで天からの御使いが現れてイエス様を近づけたほどに苦しみもだる祈りであったことを見てきました。今日の本文44節は祈られるイエス様の姿についてまた重要な事実を教えてくれます。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。切に祈られるイエス様の汗がまるで血の雫のようであったと言います。1937年のパピヨンという映画があります。スティーブ・マックイーンがパピヨン役でダスティン・ホフマンがルイドカ役を演じたこの映画を多くの兄弟姉妹が見たことでしょう。アンリ・シャリエルの実話をもとに書かれた小説を映画化したものです。1930年、当時24歳だったアンリはパリのとある酒場でお酒を飲んでいたところ、パリ北部にあるモンマルトルの客引きで警察の手先でもあったロラン・ル・プチ殺害の濡れ衣を着せられました。アンリの弁護士は、あなたに不利な証拠は一つもありません、あなたはすぐに釈放されますから心配しないでくださいと言いましたが、裁判は正反対の情勢となり、結局免罪を主張する彼に終身刑が宣告されました。彼は11年の間9度も脱獄を試み、ついに脱獄に成功しました。韓国で翻訳された小説パピヨンは2巻で翻訳されて、その総ページは800枚にも及びます。映画では小説の一部のみが使われました。映画の最後のシーンで天涯の監獄であるデビルス島から脱出するとき、ドガを後ろにしたまま一人で海に身を投げるパピヨンの姿が映されますが、小説では3人が一緒に脱出という内容で描かれています。映画には出ませんが、小説にはこのような逸話があります。サル諸島のある監獄に収容されていった時のことです。そこには前職が時計の修理工であった死刑囚がいました。彼が眠るハンモックの上にある棚には30個ほどの時計がありました。ところがまだそれほど年を取っているとは見えない彼の髪の毛は完全に白髪でした。何度か声をかけたものの、彼は顔さえも上げようとはしませんでした。もちろんパピヨンの問いかけに答えることもしませんでした。変わった人だなと思いながらも、気分を害されたパピヨンは他の人に時計修理工との間の出来事について愚痴をこぼしました。するとその人はパピヨンに時計修理工の身の上話をしてくれました。実は時計修理工の彼はまだ30歳にもなっていませんでした。彼はロワイヤル島の監獄に収容されていた時、監視の妻と不倫をした罪で死刑宣告を受けました。ロワイヤル島では特別な罪を犯した罪人たちを 一つの部屋に集めておいた後、一人二人ずつ斬首刑にしました。毎週死刑執行人たちが庭に弾頭台を設置し、バナナの木の枝を使ってうまく作動するかを確認しました。時計修理工は他の4人の罪人たちと一緒に死刑囚の牢獄にいられてみました。彼ら5人は皆自分たちを弁護してくれる看守たちによって減刑されるのを待っていました。そんなある日、夜明けの時でのことでした。弾頭台が設置され、死刑執行人たちがいきなり時計修理工の両脇を捕まえては両足と両手を縛って庭に引き連れ出しました。彼の首を弾頭台に挟み込み、上から落ちてくる刀を見上げるようにしました。極度の恐怖に包まれていたその時、死刑執行を参観するために所長が大きな懐中電灯を照らしながら現れました。瞬間、所長は止めろ、止めなさいと叫びました。その日、死刑を受ける人が時計修理工ではなく他の人だったのでした。後に時計修理工を弁護していた看守が法務大臣に、彼が受けた刑の重さがあまりにも重く不当であると訴える手紙を送り、結局彼は死刑から終身刑に減刑されました。しかし弾頭台で死が目前まで来る経験をした彼の髪の毛は翌日には真っ白に変わってしまいました。その後彼は時計を直す作業以外は何もしなくなりました。このように予期せぬ状況、極度の苦痛や恐怖は人間の体に物理的な力を加えずとも体にとてつもない大きな影響を及ぼすことがあります。ナザレのイエスは神の子かという本があります。その本はイェール大学出身の新聞社シカゴトリビューン紙に勤める教会に対しては霊障的な無神論者であったジャーナリストリー・ストロベルの著書です。その本はクリスチャンだった妻の影響で信仰生活を始めるようになった彼は、イエス様が間違いなく人類の救い主として来られたお方であるのかを確認するため、2年の間、13人の学者を訪ねてインタビューした内容がまとめられたものです。私たちの教会では、2017年12月31日の夜、新年礼拝の時間を待ちながらその映画を一緒に見ました。本の内容の中にイエス様の復活が本当に信じられることなのかを確認するために医学と工学を専攻したアレクサンダー・メデレール博士に会ってインタビューした内容があります。彼とのインタビューの中で今日の本文のイエス様が切に祈られた時、汗が血の雫のように地に落ちた、この箇所に関する部分があります。その内容はこうです。リー・ストロベル、イエス様に何があったのか説明してくださいましたますか。アレクサンダー・メデール博士、最後の晩餐の後に起きた出来事です。イエス様は弟子たちと一緒にオリーブの山、具体的な場所で言うとゲッセマネの園に行かれました。そしてご存知のようにイエス様はそこで祈られました。イエス様は翌日ご自分に起きる出来事を予想しておられました。経験されなければならない苦痛がいかに大きなものであるかを知っておられましたので、イエス様は計り知れないほどのストレスを受けておられたのです。もちろん人間であるからそれはとても自然な姿でした。その時リー・ストローベルは博士の話を遮って尋ねました。会議論者たちが聞いたらとても喜ぶコメントですね。福音書によると、その時イエス様が汗が血の雫のようになったと書いてあります。しかしそれは想像力が過ぎたあまり間違えて書いたのではないでしょうか。 それは福音書を書き記した者たちの正確性に対して疑問を持つようになさせる内容ではないでしょうか。メデール博士は全く動揺することなく、頭を横に振りながらこのように言いました。いいえ、決してそうではないです。医学的に、血管症と呼ばれる疾患があります。英語ではヘマティドロシスといい、血を表す形容詞へヘマティクと汗を表す名詞ヒドロウシスの合成語です。非常に稀な疾患で、死の危機などの極度のストレスによって引き起こされることがあると言われています。人は極度の精神的ストレスを受けると、汗腺にある毛細血管を破壊する化学成分が体から分泌されます。その結果、汗腺から少量の血が出るようになります。それで血が混じった汗が出るようになるのです。イエス様はそれほどまでに切に祈られたのです。イエス様の祈られる姿についてヘブル人への手紙でこのように明かししています。ヘブル人への手紙5章7節です。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そして経験のゆえに聞き入れられました。イエス様が3年間の交渉外の間に3度涙を流されたと伝えられています。初めて泣かれたのはラザラの墓の前でした。神様を信じると言いながらも永遠の命を信じず、イエス様がどのようなお方であるか、なぜイエス様がこの世に来られたのかについて誤解し、顔を背ける人々の前で涙を流されました。その涙を具体的に申し上げると、止めどなく静かに流れる涙です。胸が苦しく張り裂けそうで、言いたいことはたくさんあるが、何を言っても聞く耳を持たない人々を前にして流される涙でした。イエス様が涙を流された2度目の出来事は、イエス様が十字架を背負われる5日前でエルサレムに入られる時のことです。多くの人がこう叫んでいました。ホサナ、祝福あれ。ホサナ、主の御名によって来られた方に。イエス様は彼らをご覧になり涙を流されました。これは嘆きを指す言葉です。福音書にイエス様が涙を流された出来事はこの2度だけです。この2度、そしてヘブル人への手紙5章7節を合わせて3度だと言います。ヘブル人への手紙での大きな叫び声と涙は、ラザロの墓の前で流された涙と、エルサレムに近くなってその都のために流されたことを合わせたのであると言えます。この大きな叫び声と涙は、十字架を目前にして月末までの園で祈られた時に流されたのだと言います。事実、月末までの園という言葉はありません。ところがイエス様が涙を流された時期について、ヘブル人への手紙5章7節は、キリストは人としてこの世におられた時と言います。これを文字通り訳すと、彼が肉体を持ってきたその間になります。そういうわけでイエス様は交渉外を過ごされながら3度だけ泣いたのではなく、習慣に倣ってゲッセマネの園に行っては祈られるたびに涙を流されたのです。何が我らの主をそれほどまでに涙を流さざるを得ないようにさせたのでしょうか。私たち人間が生まれつき持つ悪さと軟弱さ、真理と永遠の命に対する背きと無関心、病んでしまった利己心と 世俗的価値観に陥って神様を見上げず、永遠の死の道へ走っていっている私たちの姿のゆえです。このようにイエス様は十字架を背負うという極限の苦痛を目の前にしても、恐れを怯えていたり、ご自分が歩むべき道から目を背けたり、諦めて自暴自棄になったりはされませんでした。イエス様はイエス様の願いだけではなく、神様の御心の通りになることを望み、歩むべき道を歩まれています。それは状況に飲み込まれることなく、霊的な緊張感を失わなかったからです。ところが弟子たちの姿は、霊的な緊張感を失われないイエス様とは正反対でした。45節、46節がこのように明かししています。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。イエス様は弟子たちと一緒に祈るために行かれながら、特にペテロ、ヤコブ、ヨハネは近いところまで連れて行かれました。そしてその三人の弟子たちにこのように言われました。私たちは悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様も十字架を背負うことを目前にして深い葛藤と死の恐怖を感じるほどの恐れを経験されていたのです。それゆえに弟子たちに目を覚ましていなさいと言われたのです。つまり霊的緊張感を失わないで祈ってくれることを頼まれたのです。しかし弟子たちは祈るどころか眠ってしまいました。その理由が悲しみのあまりだと言います。幼い子供は自分の思う通りにならないとき大泣きします。すると当然父や母がそばまで来て自分をあやしてくれるだろうと思います。ところが誰も自分のところに来てくれないと戸惑ってさらに大きな声で泣きます。それでも誰も構ってくれないことに気づくと、泣いている自分の姿が悲しくてまた泣きます。しかしもう少し時間が経つと静かになり、泣き声も聞こえなくなります。言ってみるとその子は自分の部屋か隅っこで眠りについています。弟子たちの姿がそれに似ています。イエス様は最後の杉越の祭りの食事を取られるとき、弟子たちに私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか、と言われ、苦しみを受けられることについて話され、また、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります、と言われました。ペテロは、主よ、ご一緒になら、老であろうと、死であろうと、覚悟はできております。とは言いましたが、今までの状況とイエス様の言葉は弟子たちを悩みと悲しみの中に落とさせたのでした。イエス様が祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは眠り込んでいましたが、その時使われた眠り込んだという動詞、ケシュードは眠るの意味もありますが、死ぬの意味でも使われます。街道管理者のヤイロが自分の小さい娘が死にかけていますとイエス様の足元にひれ伏し、娘を助けてくださいと一生懸命に願っていました。それでイエス様が彼の家に向かって行きました。ところが街道管理者の家から人がやってきて、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの上先生を煩わすことがありましょうかと 言いました。街道管理者の娘の訃報でした。死にかけていることと死んだことは決して同義語ではありません。死はすべてのことから隔離されます。息を引き取った瞬間から、これ以上は人格体を持った人ではなく物体と同じです。家からの知らせは、ヤイロが持っていた最後の望みが絶たれたことを意味します。しかしそれでもイエス様は足を止めず、彼の家に向かいました。ヤイロの家に着いたイエス様は、その子供の父と母、それに三人の弟子ペテロ、ヨハネ、ヤコブだけを伴って子供のいるところへは入っていかれながら、なぜ取り乱して泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのですと言われました。人々はイエス様を嘲笑いました。死んだのと眠っているのは全く同意語ではないからです。イエス様が言われた死んだのではない、眠っている、で眠っているがケシュードです。またこの単語は霊的な怠けと無関心を表す時にも使われます。そういうわけで、今弟子たちは表面的には肉体的な眠りについていますが、その裏においては霊的な眠りについていたのです。つまり彼らは霊的な靴紐をしっかりと結んでいるべき時に、その紐を緩くしていたのだけではなく、運動靴までも脱いでいたのでした。ところでペテロは表面的には今日の本部のように眠り込んでしまっているが、内面的には正反対の意味を見せている場面もあります。使徒の働き12章5節から7節です。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。ヘロデ大王の孫であるヘロデ・アグリッパ一世によって、ゼベダイの子でありヨハネの兄弟である使徒ヤコブが斬首刑でイエス様の弟子の中で初めて殉教の生贄になりました。使徒ヤコブが斬首されたことをユダヤ人たちが喜ぶと、ヘロデ・アグリッパはついでに使徒の中で代表的な立場にあった使徒ペテロまで投獄させてしまいました。ヘロデ・アグリッパがペテロを直ちに処刑しなかったのは、その時がちょうどユダヤ人の最大の祭りである杉越祭りが始まる時であったためで、祭りが終わるのを待ってからでした、待っていたからでした。ヘロデ・アグリッパは兵士4名を1組に編成し、4組、つまり16名で交代しながらペテロを監視させました。ペテロの斬首刑を執行する前日の夜、1組の4人の兵士のうち2人はペテロが監禁された監獄の外で晩をし、残りの2人は牢の中でペテロの左右の手と自分たちの手を一緒の鎖につないだままペテロを監視しました。これほどまでに物々しくペテロを監視したのは、以前にペテロが投獄された時、夜中に監獄から抜け出したことがあったからでした。このように厳しい監視が施されていたので、ペテロが脱獄することも、誰かが密かに入り彼を脱出させることも不可能でした。しかし主は このような堅固で少しの隙間もない監獄から無事ペテロを救い出されました。主の救出が人間の想像をはるかに超える神秘的な方法で行われたため、当事者であるペテロさえもそれを現実ではない幻と錯覚するほどでした。このような極限の状況で私たちの目に強烈に映されるのは、緊迫したその状況での塔の方にペテロは眠っていたということです。ペテロはホテルの部屋ではない監獄にいました。まして両親は二人の看守の両腕は二人の看守の左腕と右腕に縛られています。それにもかかわらず彼は眠り込んでいました。主の御使いが彼を起こしました。そんな状況であれば、肩をそっと触っただけでも一瞬で目が覚めると思いませんか。ところが主の御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こしました。ここでの叩いては強く叩くという意味です。つまり深く眠り込んでしまったペテロは、主の御使いが起こしても目を覚まさなかったので足で蹴って起こしたという感じがするほどです。ペテロがこのような極限状態の中にもかかわらず眠り込めたのは、彼が全てを投げ捨て自暴自棄になっていたからではありません。むしろその正反対です。この全ての状況でも導かれる働かれる主をまっすぐに見上げていたからです。たとえ自身も使徒ヤコブのように殉教の意見になるのであっても、霊的に起きていてただ主だけを目的にしていたからです。私たちの人生の状況がゲッセマネの園のイエス様のように追いやすくないことを前にしているかもしれません。反対に苦しみのもとであった問題が全て解決され整理されて、胸が締め付けられる痛みのもとであった重い石が取り除かれた状態かもしれません。また私たちが置かれている人生その場その場が、使徒ペテロが入られた監獄の中のように何かに縛られているのと同じように、あらゆる出来事が私たちを締め付けてきているかもしれません。反対に監獄から救出されたペテロのように、自由の空気を思い切って吸い込めるかもしれません。私たちの人生の場が現在どのようであるかより重要なのは、そこから私たちの視線を集中して霊的に目を覚ましていなければならないということです。世に勝った主が私たちの命の主観者であられることを、その主が私たちの人生を導かれるお方であることを信頼しますか。そうであれば霊的に目を覚ましていることを通じて、私たちも主のように世に勝つことができます。起きていること、目を覚ましていることによって、私たちは主のお働きとお導きを見て経験することができるからです。信仰は状況を見るのではなく主を見上げることです。世に勝った主はいつも霊的に目を覚ましている人々を通じて主のお働きを広げていかれます。なぜ眠っているのでいるのかは、霊的な緊張感を失ってはならないというイエス様の反問であり、主の願いです。お祈りいたしましょう。イエス様はこの世の何者にも比べることができない重い十字架を目前されていたにもかかわらず、主はご自分の願いではなく御心の通りになりますようにと祈られ、父なる神様を目的にすることで霊的な緊張感を失いませんでした。そのイエス様を私たちが忘れないようにしてください。反面、試みと誘惑に陥らないよう霊的な緊張感を持って祈る ているべきであった弟子たちが眠り込んでしまったことが私たちに与える教訓をしっかり受け止めることができますように、私たちが置かれている状況が十字架を目前にされたイエス様のように、解決すべき多様な問題によって胸が詰まる思いをしている状況であっても、霊的な緊張感を失わないようにしてください。主を目的として歩み続けることができるようお助けください。また監獄にいた使徒ペテロのように、人生が監獄のように思われ、今にも押しつぶされそうな状況に置かれている兄弟姉妹にも、反対に全てにおいて神様からの祝福で平安な生活が射止まれている兄弟姉妹が、私たちがこんなに平安な生活を享受し幸せであってもよいのかなと思える時も、霊的な緊張感を持って主の内で生き、主と共に歩むことができますようお導きください。そのようにして私たち一人一人がどのような時でも、いかなる状況においても霊的な緊張感を失わないよう、どうか主をお助けください。霊的な緊張感を失う人たちを通じて、この世を新しくされてこられた主が霊的な緊張感を失う私たちを用いて、この国に真の自由と和解をもたらしてくださいますように、新しくしてくださるように切にお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。